東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、昨日から今日にかけてですね、僕は喋る仕事が次々と入っておりまして、昨日は、アフターエフェクトオンラインミーティングというね、あのソフト、映像系のソフトのイベントで登壇しまして、今日の昼間はね、まあ、僕の、勤めさせていただいている学校バインドの、卒業式で、こちらでもね2時間オンラインイベントしてまいりました。もう声結構ガラガラです。でもね、今日も皆さんのために精一杯頑張っていきたいなと思っております。番組では皆様からのコメントメッセージを募集しています。番組へのコメントをお送りするのはこの方法になります。 YouTube から直接お聞きの方は YouTube の画面内右下にあるコメントから、 Radio365 ストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えてウェブサイトからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。皆様の意見がねあってこその生放送でございます。はい、それでは教えてタスク先生、第56回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をこちらのラジオ局にお招きして、その方の生き方や生き様、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーとなっております。さあ、今回ねまた素敵なゲストをお迎えいたしました。これからね新しいチャレンジもされるということで、ちょっと詳しくお話を聞いていきたいと思います。それでは今回のゲストご紹介いたしましょう。岡田卑美子さんです。
はい、皆さんはじめまして、岡田卑美子と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということで、卑美子さん、僕から自己紹介というよりもね、まずはご本人からちょっと自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、ちょっとタスク先生の自己紹介を真似てみました。
はい、
いきますよ。映像制作に映像配信、イベントディレクションや各種スタッフ、自称役者かつ芸人、楽しい母の娘、犬一匹、猫五匹と素敵な旦那さんと暮らしながら、来月6月末からカフェの店主となる岡田卑美子と申します。
よく言えました。今15分前に作ったばっかりなのに
頑張りました。
ウイロウリみたいになってたな今。すごいな。え、いろいろやってたね。
言えた
頑張った
頑張った。
はい、でたくさん情報がありすぎてね、僕ら2人情報量多すぎるので、
そうなんですよ、
多分悩んでこの2人と思われていることだと思います。
そうなんです。
今、詳しく今何をメインでされてらっしゃるんでしょうか。
はい、今はまあ、コロナ禍において、はい、映像配信が結構ね主流となってきたと思うんですけど、その映像配信のお仕事だったり、はい、まあ、YouTube に出す毎週出す番組を作ってくれだったりとかっていう映像制作をやってるんですけれども、最後にね、自己紹介の最後に言わせていただきました、6月末にですね、カフェの
なんと
店主となります。
はい、カフェオーナー、
はい、
カフェやっちゃう、
カフェやっちゃう、
このコロナ禍で。すごいね、はい、チャレンジングだね。
チャレンジャーです。
チャレンジャーだよね。はい、ちょっとこのあたりはね、後半のコーナーでも詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれど、
そうですね、
まあ、そこに至るまで、なんでそうなったのってざっくりしているところからいくけど、
ざっくり、
まずその反省、
はい、
まず 何をしてきた。
はい、私出身校が中学高校、この間先日ね、
はい、
結婚された星野源さんの高校なんですよ。
はいはいはい、
私星野源さんの後輩なんです。実は 自由の森学園っていうね、
はい、ガッキーと結婚できちゃうかもしれない、
でその後、うん、あの日本大学芸術学部の建築デザインっていうところに2年行って、うん、で中退して、
はいはい、
でその後1年役者をやって、
ほう、
で次和光大学っていう大学に行って卒業してっていう、
はい、
まあ、あの学生時代だけでもそういう
情報量多
はい、
なるほど、役者もやってたんだもんね。
役者もそう、その1年振り出してた時に役者をやっていて、あのアマチュア劇団でいろいろやってました、
ね、そこからこうカフェに至るまで結構長そうだね、これは話が
長いですね。
長そうだよね。
語れば語るも涙、
これ3枚ぐらいでちょっとお話
語るも涙
そうだね、どっから聞こうかなこれ
どうしましょうね、
どうしましょうねって感じ、まあ、まずはね、はい、ちょっと僕らの馴れ初めと言ったら変ですが、
ですね、
どこでこう僕らお知り合いになりましたでしょうか。
どこだ
どこだ
映像制作 の、うん、あの勉強ができる、
はいはい、
バインドという学校でね、
はい
はいはい、あの私が受講生で、タスク先生が、毎回先生として
とい、
はいはい、教えていただきました。
でもその時にはもう映像のお仕事は始めてたんですかね。
そうですね、だからその時は家庭用ビデオカメラとか、うん、まあ、あとエディウスっていうソフトを使ってやってたんですけど、はいはい、まあ、コロナ禍において、うん、まあ、ちょっと本格的に学んだ方がいいだろうと思いまして、でまあ、あのただそんなに1年とか行く余裕はないなと、
うんうんうんうん、
であの短期間映像制作で検索したら、
うん、
あ映像勉強とかで検索したら、うん、バインドが出てきて、
はははは、まあ、そこで、まあ、映像を学んでっていうところになってくると思うんですけれど、
はい、
そこから、ね、それが多分去年、まあ、多分言っちゃいけないな、
はい、
あの去年のことじゃないですか。
そうですね、1年
経ったんですね。でそこで映像のお仕事をね、
はい、
頑張ってしていく中で、
はい、
どこでどう、 こうカフェをやるということになったのこれは。
あの、まあ、地元中心に仕事を、ね、展開していきたいなっていうのがありまして、で、まあ、映像制作はやっぱ地元に事務所があるとね、いろいろいいなと思って事務所探しを始めていたんですね、
うんうん、
3月ぐらいに、
はいはい、
あ3月2月ね、
うん、
そしたら、まあ、なんでしょう、いい物件を駅前に発見してしまいまして、
ほうほうほうほう、
はい、であれここ、まあ、私昔からカフェをやるのが夢だったんです、
う
ん、あの隠居したら、
うん、
カフェでもやって、
うん、
のんびり暮らそうって思ってたんですね、
うんうんうんうん、
はい、であれやるなら今じゃねって思いまして
、早いな結構老後の夢だって、僕より十いくつお年下ですよね、
はい、
老後かな、
うん、要は、
うん、
カフェやりたかったんです。
やりたかったのね、
はい、
やりたかったのね、
やりたかった
で物件見つかっちゃったのね。
そういい物件がねちょうど目の前にポンって現れたんですよ。
あ、なんと、
はい、
それでもう始めることになっちゃったと。
そうなんです、
いうところなんですね、はい、ちょっとごめんなさいね、
はい、
いつお便りが参りましたのでこちらちょっと読んでいきたいなと思います。
はい、
はい、ラジオネームオーナルゲイリオさんから、
すごい名前、
誰やねんはい、メッセージ、いつもひっそり聞いているひっそり砂を砂オーナラです。
ひっそり、
ごめんなさい、お名前を読んでるけど砂オーナラです。はじめまして、お二人はすんごいご経歴でどうしたらそんなバイタリティを持って行動できるんですか、パワーの源を教えてくださいと、
はい、
いうことですが、
ええ、
これはね、うん、岡田さんにまず聞きたいな、
はい、
かなりバイタリティ豊富じゃないですか。
なんかそう言われるんですけど、
うん、
そうでもないんですけどね、あのやりたいことを我慢できないたちなんですね。
わかる、わかる、はい、僕もそうなんだけど、
うん、
やりたいこと我慢、まあ、今のねそのカフェの話もそうですよ、う
んはい、
老後の夢をねいきなりもう叶えちゃう、うん、よしやろうって決められる、そのそれどっから決められる、う
ん、まあ、最初だから一歩とりあえず進んでみるみたいな、
うんうん、
あのまず踏み込んでみて、
うん、
あ無理だなと思ったらやめるし、
うん、
あなんかいけそうだなと思ったら、
うん、
そのままやっちゃえ
やっちゃえ、
はい、
やっちゃえっていける、
うん、
でもそこの一歩目って怖いじゃん。
なんかね、
うん、
私一歩目が早いんで、
うん、早いね、知ってる、あの知ってる、
一歩目が早いから、
うん、
あの一歩目が怖いっていう感情がなくなってしまったんですよ、
うん、それを言われてしまうと僕もそうなので、ね、会話できなくなるんだ
あそっか、だからとりあえず踏み込んでみようみたいな。
そうだね、
知ってみようみたいなところ。
そうだね、
うん、
オーナラゲイリオさんって名前でこうメールが送れるぐらいだからね、うん、一歩目早い方だと思うんだけどな。
いや、だと思いますね。
なんだけどな、
おならが下痢って結構やばいですよ。
結構やばい状況に、
うん、胃薬レベルではない、もう医者
だいぶ行かないといけないところまで、
うん、ですよ。
一歩行けるから大丈夫、
うん、
大丈夫、
大丈夫、
あなたは大丈夫、
うん、大丈夫
僕ら全く説得力のない大丈夫を言い続けてるな
あ、でもだから一歩目を踏み込むの怖いなっていうのをやめてみるっていうところが一歩目みたいな。
あ、なるほどな、
うん、
なるほどな、
はい、
一歩目踏みとどまってみることで何か見えてくるものがあるかもしれない、
うん、そうですね。 シーンってなった、一瞬出方をこうね、
うがっちゃうね、止まらない2人だもんね、
ここ2人。そうなんですよ、やばいんですよ、
やばいよね、うん、そんな中で話をちょっと戻していくとだ、はい、戻していくとだ、ごめんなさいね、大奈良さん、
はい、
あのカフェ、カフェ、ね、カフェ、うん、やろうと決めてやりましたって、いつ始まるんだっけ、
6月の末を予定してまして、
もうそうなんだね、
はい、
それをそこから逆算していつ決めました、やるってことは、
2月の22日によしやろうって決めて、
でそっから、
うん、3月の2日に物件が見つかって、
お
で本格的によし融資とか借りたり、
うん、
いろんな人の相談したりして、
うん、
っていうのが、うん、まあ、3月6日とか
早いね、うん、
はい、であっという間に今に至る、はい、
そう、ちょっとこのね、うん、スピード感というか、うん、だってね、お金100,000万かかる話じゃない、
まあそうですね、
それをねこの速度でやっちゃえるその度胸っていうのは僕はね結構すごいなと思っててまあここねちょっと後半のコーナー、はい、今回ちょっとテーマとしてはやっぱり自由に生きる、輝いて生きるってことをテーマにお話をしたいと思っているので、うんうんうん、ぜひちょっと岡田さんにはね、
はい、
具体的なそのお金の話はちょっと今回は置いといてちょっと精神的な面をね、
はい、
詳しくちょっと聞いていきたいなと、
サンシャイン卑弥呼って呼ばれてます、
サンシャイン卑弥呼、はい、そうだね、
池崎的な、
はい、その辺ちょっと詳しくね聞いていきたいなと思いますので、
はい、
ぜひあの岡田さんにはこの後詳しくお話を聞いていきたいなと思っております。はい、はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではここで1曲参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということでちょっとテーマに行く前にですね、また一つお便りが来ておりますので、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームさなゆかさんからありがとうございます。メッセージ、こんばんは、今日も楽しく聞いています。カフェいいですね、ぜひ私の大好きな固いプリンをメニューにお願いいたします、ということで、固いプリン、
あーいいですね、
仕入れ先ある、
まあだから頑張って作るしかないですね自分で。
あ、作るんだ、え、はい、料理も全部作るの自分で。
作れるものは
固いプリン作れる、
頑張ります。
金岡さん来てくれた時に、ね、ぜひ出せるようにしとかないと、ね、
はい、頑張りますんで、
はい、固いプリンもうちょっと具体的に、ね、どういうものなのか教えていただけると嬉しいな。おっとおっと、もっとまたお便りが来ておりますので、もう少し読んでいきたいなと思います。はい、はい、ラジオネーム藤丸さんから、はい、ありがとうございます。メッセージ、カフェ素敵、私は将来居酒屋寄り道を聞きたい、あ、開きたい、カフェには昔ながらのトーストを置いてくださいと。
トースト置きます、
いっぱいなんかリクエスト来てる
もうメニュー決まってきましたね。
どんなトーストにする、
あ、やっぱこうバター、あ、最初ね、こう、うん、バッテンをこう入れて、
おうおう、
あのトーストして、
ね、
そうそう、厚手のやつ、
ね、厚手のやつにね、
バターをこう置いて、うん、トロッとね、
うんうんうん、
うん、いいですね、
あ、いいな、いいな、藤丸さん、そういうトーストいかがでしょうかね、
来てくださったら焼きますね。
どういうのは、僕ピザトースト食べたいな、
あー、それも置く予定ですよ、
置く予定、
うんうん、
どういうあれにする、
じゃあタスクピザとか名前しましょうか、
ぜひぜひ、うんうん、どんなのが乗るかちょっと怖いけどね食中毒起こさないか
大丈夫
大丈夫ちょっと確かにね、どういうメニュー作るかの結構楽しみだよね、面白そう、ぜひぜひ、なんかそのあたりもね詳しく聞いていきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、ということで今回、タスクの教えて〇〇のコーナーテーマは輝く生き方ということを中心にお話をしていきたいと思うんですけれど、
はい、
まず卑弥呼さん、
はい、
輝いてらっしゃいますよね。
マジっすか、
マジで、
サンシャイン、
サンシャイン、
卑弥呼
なんやこの二人、
ちょっと一昔前ですけど
ね、いや、あの輝いてんのよ、
本当ですか、
何が輝いてるってやっぱね、やりたいことやりたい放題やってるっていう感じが、
あ、
いや、いいことなんだと思ってるんだ僕は、
はい、
だけど、うん、こう世の中ってそれをなんかこう是としない人たちが多いじゃない、
まあね、うん、
でそのやりたいことやるっていうの、まあ言ってみれば覚悟一つの問題だけど、
うん、
でもその覚悟ってすごい難しいとこだと思うんだよね。だ
私の場合は、うん、まあ、周りの、まあ、家族、
うん、
夫や母がいて、
うんうんうん、
でその周りの友人だったりとかがすごい協力をしてくれるので、
うん、
それで自分がこう進めるっていうのはありますね、確かに、
うんうんうんうん、
そうそう、
なんだろう、でも周りが応援してくれるからってできるものかい、
あ、 とはまあ自分の覚悟ですけど、
そこちょっともう少し掘り下げたいんだけど、またお便りちょっと一ついきます、
はい、
ラジオネーム、おののおこもりさんから、
はい、
さすが2人のキャッチボール最高ですということで、
ありがとうございます
。お褒めの言葉、
おののおこもり
言いにくいラジオネームの方ちょっと俺試されてるな今日は。
試されてます、
はい、もう一つ参りましょう、はい、ラジオネームキャプテン翼子さんからつばこさんかな、
つばこ
さんかな、はい、メッセージ、楽しくラジオ聞いています、
はい、
飽き性で何か始めても持続するのが苦手です、うん、お二人はいろいろと新しいことにチャレンジされていると思うのですが、うん、やり遂げる秘訣があればぜひ教えてくださいと。
これ ねやり遂げてきたんですかね私たちは。
僕も巻き込まれたけれどあんまり遂げてない感じするんだよね。
わかるわかる、
まだ道の途中、
道の途中だよね
なんだろう、でも道の途中でもさ、うん、その道の途中だからやめられなくて引っ張られて他のこと始められない人もいると思うんだよね。うちらほら、あの道の途中でもさ、うん、道増やすじゃん、ね、
そう増やして、うん、いつの間にかあの弱くなってたとこは やめてるみたいな。
そうそうそうそう、やめる時にも別に覚悟いらなくて、うん、どんどん始めちゃって、
そう
なんか気がついたらいなくなってるものは
人も仕事も、うん、生き方もそうなんですよ
ね、うん、なんだろうこれね、ごめん、あの2人ね完全にこう生き方一致すると、うん、会話って広がらなくなる ね、
あのね、だからこ、ま、そのつばこさんに答えるとしたら、うん、やり遂げようと思わないことがいいかもしれないと思いました。
なんかやり遂げてから次始めようとか、うんうん、なんかちゃんと着地させようと思うと、
う
ん、
そう
苦しいんだよね。
だしね、人生何年あっても足りないし、
わかるわ、ね、かる、うん、やりたいことをやって、まあ、次の日にまた新しいことは、
そうそう、
やりたくなっちゃったらそれも始めて、
始めちゃえばいいよ。
そうだよ始めちゃえばいいよで、やめたいというか、なんか気がついたらいなくなってるものあるし、
ゆうやっちゃいなよ、
ゆうやっちゃいなよ、いろいろやっちゃいなよ
やっちゃいなよ、うん、やり遂げようと思うとなんか義務感になって、
うんうんうん、
なんか最後までできないことが私は多いから、
うんうんうん、一緒一緒、うんうん、成し遂げるとかあんまり思わないで、やりたいことをそのままやってるっていうね。
だって人生なんてさ、ずっとね、途中だから、ね、かっこいいこと言った、
かっこいいこと言った。
人生なんて道の途中さ、
人生なんて道の途中だよ本当に最後死ぬ直前まで道を、でも確かに死ぬ、うん、いつ死ぬとかゴール分かんないもんね。
いや明日死ぬかもしんないし。
そうだよそうだよ、
うん、だからもう ね
やりたいことやって何この投げっぱなしラジオこの感じまあね、こう成し遂げるとかないっていうのはこういうことを言うんだろうな、うん、
あそうですね、そうそう、うん、成し遂げてきたことがないからこそ今も途中なんですよ。
今も途中、その途中を楽しんでる、
うん、そうなの、
そう俺たち素晴らしい、う
ん、俺たち輝いてる
俺たち輝いてるサンシャイン
サンシャイン
みーこすいません、全然打ち合わせも何もないのにこの状態、
うん、はい、
ね、なんかもうあの輝いてるの一言で尽きるってこと、ね、こういうところがあの卑弥呼さんの輝いてると思うところなんだよねこのノリの良さどっからってこれ聞いちゃいけないよね。
なんだろうね、
あディレクターから僕も輝いてる盗聴がね、はい、この会社はいつもできてるからいいのありがとう
ありがとう
ありがとう。いやでもね、本当、はい、輝いてるって言ったらあれだけど、うん、そのもう一個ここで、うん、その輝いてるっていうのはな、やりたいことやることの周りのあれもあるけど、
はい、
リスクも大きいじゃない。
そうですね、
なんかいろいろ嫌がらせじゃないけれど、うんうん、苦労もされたと思うんですよ。
うん、そうですね、まあ、なんでしょう、こうまあ、やっぱ一歩踏み出せなかったり、うんうん、そのまま夢は夢のまま終わりそうな人とかもいるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱり、
うんうん、
でそういう人からは私はあの割とこう無鉄砲な、うん、無計画なって見えてしまうらしいんですよ。
うんうんうん、あの分かる分かる、それはそう見えちゃうのが分かる、う
ん、であのカフェも、うん、いやなんか普通は半年以上計画して、
うんうんうん、
できちんといろいろやって、うん、みたいなのをこうとうとうとこう説教されたりもしたんですけど、
は
い
は
い
は
い、
うんうん、
いや説教っていうかね、その人からす
ればその人の良かれと思ってね、
うん、そうそりゃそう見えるよねっていうか、うんうん、だけど私的にはもう昔からいつかカフェやりたいなっていうのはぼんやりあって、
うんうんうんうん、
だからこう突発的な思いつきではないので、
うんう
ん、
もうずっとこう何十年も考えてはいたんだもんね。
そうそう、でいろんなカフェ入った時に、うん、これこういうのがあればいいのにとか、
うんうんうん、
こういう風にしたらもっといいのにとか、うん、もっと過ごしやすいのにとかっていうのを全部詰め込んだカフェにするので、
はいはいはい、
うん、だからこう思いつきで周りがね、
うん、
思いつきだって思ってても、うんうん、実は本人の中にはあるじゃないですか、
うんうん、まあ、ずっとこう溜め込んでるの、実はそれがこうカフェだけじゃなくて卑弥呼さんの中でたくさんあるんだよね。本当は
タスクじゃない、それは
それは僕、それは僕
たくさんある、
たくさんあるんだよね。
たくさんあるんですよ。
だそれがたまたまこう、うん、きっかけによって一個ポロッと出てきてこう、そうそう、
だっていいチャンスがあったらやるしかないじゃん。
やるしかないよね、うん、ずっと考えてきたんだもんね。
そうなんです。
まあ みんなも多分考えては来てるんだけど、うん、パッとしたチャンスでそれが出てこない方もいるんじゃないかなと思うんだよね。
あとはそのチャンスに気づかなかったりとか、うんうん、やっぱり体調が悪かったりお仕事が忙しかったりでできない人もいるけど、うんうん、みたいなね、
多分そこだよね、うん、そこだよね。まあリスクって言ったらあれだけど
ね、まあ、運が良かったんです私はカフェをできるのは。
それ、うん、そのね、うん、運が良かったって言えるのって僕すごい大事だと思っててさ。
なるほど。
運が、あの、全てってこう運じゃない、何が出てくるかって僕は運だと思ってるんですよ、まあ、
そうですよね。受け入れるしかないみたいな。
打ち合わせという小したこう飲み会の場で2人で話してたけど、うんうん、何を捨てるかってこう自分で決められるけど、うんうん、何がやってくるって決められないじゃない。
そうなんですよ。思いもよらない方向から何かが来るんですよ。
そうそうそうそう思いもよらない人と会うことって多いじゃない、
うん、そうですよ。私もねタスク先生と知り合えたのは思いもよらない奇跡ですよ。
思いもよらないところでねで今ここでラジオで座ってもらってるって。去年の1月頃は全くね想像もしてないし、うん、ね、どこで出会うかわからない。
そうですよ。
会うとかチャンスってこうどこでやってくるかわかんないけど、うん、でもそれを受け止めていく、うんうん、あと取捨選択は自分で、まあ、ある程度はできちゃうけど ね、うん、だからそれをまあ、自分でこう受け止めていけるのが、うん、まあ、ひむこさんの凄さじゃないかなと思うんだよね。
そうですね。そうですかね。ありがとうございます
真面目になるといきなりなんかおしとやかになるのね。
どうもありがとうございます
いや芸人やってたのもね。そうだ、役者やってたのもね
そう、役者、芸人はやってないけど自称だけど
ごめん、もう芸人やってたものという前提でやってる
それっぽいからね、
それっぽいからね、うん、
はい、
だからそういう話もちょっと深くね知りたいんだけど、うん、あとごめん、はい、カフェの話と全然別になっちゃうんだけど、うん、なんか役者やってその後あの経歴をちょっと並べてみてもらってもいい？
え、経歴、うん、経歴、某車会社のジムやったりとか、うん、ラーメン屋のバイトやったり、バイトは25個ぐらいやってて、うん、建築現場の作業員やったりとか、まあいろいろやってんですよ、うんうん、あとコールセンターのオペレーションとか、うんうん、オペレーターとか
意外とちゃんと生活してきたんだね
お電話ありがとうございますつってやってた。
あ、やってそうやってそういろいろやってたんだね、
う
ん、
そうだからいろんな仕事を、うん、まあ、見てきたので、うんうんうん、間接的に、
はいはい、
だからこうね電話するときとかすごいコールセンターの人のなんかことを考えながら電話しちゃうし、
はいはいはい、
いろんなことがこう想像しやすくなったかなっていうのはありますね、う
ん
う
ん、多分それもやっぱり根っこにあるんだろうね、うんうん、だそういう話をちょっとねもっと深く聞きたい部分ではあるんだけど、うん、またちょっとねお時間もあることなので、はい、ぜひまた次回詳しく聞かせていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、以上教えて〇〇のコーナーでございました。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。はい、こちらのねあのピザトーストにつながってのお話になりますけれど、この曲聴いていきます。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間です。はい、ということで今回は岡田ひみこさんをお迎えしての、トークとなりました。ありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
いかがでした、感想一言いただいてよろしいでしょうか。
感想、カオス
カオスだねまさかここまでのカオスと思わなかったけど。
そうですね、身内打ち合わせなしですかねほぼ
いいテンションだったね今日は。
そうですね、よかった。
なんだろう、よかった。本当よかった。そんな卑弥呼さんから、はい、あの今日のお話聞いてね、興味持たれた方もいらっしゃると思うんで、はい、なんかインフォメーションというか、どこからお話
ね、そうですね、あのカフェは、はい、西武線東村山駅の徒歩、はい、西口徒歩30秒にあるエケベリアというお店で、
はい
はい、やりますので、はい、インスタグラム、東村山エケベリアで検索していただければ出ると思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回のゲスト岡田卑弥呼さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは教えてタスク先生第56回目放送、これにて終了となります。ここまでのお相手は、今日はもうねこのテンションでお話ができてすごく嬉しかった山本タスクと
サシャイン岡田卑弥呼でした。
はい、ありがとうございました
ありがとうございました。
はい、この後は CM を挟んで、21時半より、次のコーナー、小野上さん、あ、小上さん小野さん、ごめん、次はコーナーに来たってね、ちょっと緊張しちゃった
ボロボロや
大上さんのラフラグタイムに、移りたいと思います。それでは、あと来月も第3日曜日21時にお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365。
Now off air.